working hard and I'm not getting paid
enough. 96年にアメリカで作られた、ミッキーマウスハイチへ行くというグローバリゼーションの裏側を、僕らに見せてくれるビデオです。でアメリカの歴史の中では1995年という年と1956年という年はスウェットショップの年というふうに言われています。イヤーオブスウェットショップというふうに言われます。それはなかなかその学校の教科書では知ることのできない歴史なんですけども、その1995年からの冬から1996年の春にかけて何が起こったかというと、アメリカの、グローバル企業、例えばディズニーであるとかナイキであるとかギャップであるとか、マクドナルド、そういった大企業、グローバル企業と呼ばれる企業が第3世界、第4世界にこういったスウェットショップと呼ばれるそのブランドあるいはメーカーのそのロゴマークをつけていない、どこの工場なのかもわからないようなその非常に低賃金で劣悪な労働環境の、スウェットショップを持っているということがアメリカのマスメディアを通じて、告発されたということがありました。それで1995年の冬から1996年の春にかけてはスウェットショップの年というふうに呼びます。でですね、その一つのきっかけになったのが今皆さんと一緒に見たこの、ナショナルレーバーコミッティという団体が作った、団体といっても実はニューヨークにある、今の映画に出ていたチャールズ・カーナハンというインタビューの男性と、あと女性一人、それとカメラを回していた3人だけでやっている小さな団体なんですけども、そこが作ったこのミッキーマウスハイチへ行くというビデオが一つのその、きっかけに、そのセットショップというものが知られるきっかけになっています。でですね、こういうふうな今の紹介、映画が紹介してくれたようなディズニー の、 そのスウェットショップと呼ばれる下請け工場、そこでの賃金というのは、今日の為替レートがいくらか知りませんけれども、だいたい50円以下です。時給50円以下です。東京での、最低労働者の最低賃金が確か719円なんですけども、それに比べても10分の1です。でそういうふうな低賃金労働の話を聞いたときに、僕らは第3世界、第4世界では物価が安いからおそらくそれでも暮らしていけるんだろうというふうに勘違いしてしまいますけども、実はこの映画がそうではないということを教えてくれるわけですね。生活に必要なその食べ物みたいなものはそのアメリカからハイチの場合は輸入していて、それは決して安くはないわけですね。でその中でそのディズニー社がスウェットショップの労働者に払っている賃金、時給50円以下の賃金というのは本当に暮らしていくのがギリギリの賃金しか払ってないわけです。そういうふうなスウェットショップを持つことによって、そのグローバル企業というのは、栄えるけれども、それによってこれまで、そのアメリカの企業とは何の関わりもなかった第3世界第4世界の人たちの暮らしが疲弊していくというのがグローバリゼーションの裏側かというふうに思っています。でそのですね、その、今紹介したようなグローバリズムの裏側について、とりあえずアメリカですけれども、アメリカがそれに気づくきっかけになった映画がもう一つあります。それは皆さんもご存知のマイケル・ムーア、歌詞911であるとか、ボーリン・フォー・コロンバインを撮った、マイケル・ムーアの映画に、ザ・ビッグワンという映画があるんですけど、皆さんご存知でしょうか。ザ・ビッグワンという映画を見たことがあるという方、すみません、手を挙げていただきますか。少ないですね。実はあるんですけど、マイケル・ムーアのザ・ビッグワンという映画は、それが1997年に作られた、映画で、それもですね、今僕らがディズニー社の例で見たスウェットショップの問題について切り込んでいます。で今日はですね、その映画を全部見る時間はありませんので、そのうちのですね、一番最後の、シークエンスだけを、見てみたいと思います。それは、1997年に公開された時に非常に話題になった映画です。でどこが話題になったかというと、僕らが知っている、もしかすると今日僕らが履いているかもしれない、ナイキ社の持っているスウェットショップの実態について、それとそれについて、そのナイキ の、 その最高経営最高責任者のフィリップ・ナイトがどういうふうに考えるかについて、それを、ドキュメンタリーの形で見せてくれたものだったんですね。じゃあそれをですね、見てみたいというふうに思います。 これが1997年にマイケル・ムーアが作ったザ・ビッグワンという映画の中の、一番最後のシーンです。でそこでは、僕らがもしかすると今日も身につけてるかもしれないナイキ社が持っているインディナシアの Z ショップの実態についてマイケル・ムーアが、ナイキ社の最高経営責任者の、フィリップ・ナイトにインタビューをしてその考えについてこうそれを明るくするということで非常に話題になりました。でこの後ですねアメリカではそのスウェットショップの問題について意識が高まりそのスウェットショップを使っている企業の商品をボイコットしようというふうな動きが高まりました。でその時に西の反対運動の非常に大きな武器になったのがインターネットでした。インターネットでアンチナイキということを検索後で検索すればいろんなそのナイキについて の, そのスウェットショップの事情についてそのレポートし独自にレポートしたレポートやあるいはそのナイキの、ロゴをロゴやあるいは広告をこうパロディ化したような、ところが、随分見れました。で、皆さんもご存知の通りここ数年ですねインターネットはその YouTube の登場によって、これまでそのグラフィック、でしかその表現できなかったものが大変簡単に映像を使っていろんなその表現ができるようになりました。その、YouTube の登場によってですねそのスウェットショップに対する、抗議運動も、映像化したんですね。で、今日はそのうちのいくつかを、ご覧に入れたいと思います。多分ご覧になられたことがないかもしれませんので、まずこれからじゃあ